質問項目5、コインロッカー設置実証事業について。記者、冒頭のコインロッカー設置事業ですが、改めてこの事業をやる意義というか、3ヶ月やって例えばニーズがあったら今後も置いていくことになるのか、実施はまだこれからということですが、その意義を改めて伺いたいと思います。市長、まず意義ですが、今本市を訪れていただく外国人観光客は増加傾向にあり、一般的にはキャリーケース等大きな荷物を持って移動されている方が多いと思っています。特に休日などは周辺のコインロッカーも不足している状況がありますので、そういったニーズがこれからあるのかどうかを確認することが一つ大きな目的です。またそういったニーズがやはり多くあるという検証結果になると、基本的には JR さんの方でコインロッカーを増やしていただくよう要請することになろうかと思いますが、その必要性、量的にどれぐらい必要なのかということも、改めてこの事業の中で検証を行って、鳥取市としてもできる範囲で対応していきたいと考えています。6、第61回鳥取シャンシャン祭りについて。記者、シャンシャン祭りですが、参加の団体、人数等、昨年よりも増加しているということで、昨年よりさらに盛り上がりを見せるかと思うので、そこへの何か意気込みを一言いただけたらと思います。市長、第61回ということで、昨年が大きな節目の60回でした。この60回もコロナ禍を経て、いろいろな形でこのシャンシャン祭りをつないできた。そのような中での一斉笠踊りということで、昨年は2762名の方でしたが、ピーク時には4000名を超える多くの皆さんに参加していただいており、今年は3222名、新たに参加していただく連が8連あり、昨年度よりもさらに多くの皆さんにこのシャンシャン祭りを知っていただき、参加していただこうという機運が高まってきているように思いますので、そういったことを大切にしながら、この祭りを将来に引き継いでいけるように、この第61回を聖火入りに開催できるように、しっかりと振興会の皆さんと一緒に、また協力いただいている皆さん、参加いただく連の皆さんと一緒になって盛り上げていきたいと考えています。記者、シャンシャン祭りの熱中症対策ですが、本年度の新たな取り組みはありますでしょうか。市長、熱中症予防啓発街頭呼びかけで塩タブレットを400個配布して啓発活動を行います。それからもう一つは、先ほど申し上げたように、従来は第一部が16時からでしたが、これはまだ暑い時間帯になりますので、もう少し繰り下げて1時間遅れの17時からとさせていただきます。また少し休憩時間を取ったり、水分を補給していただくことに意を用いていくことも大切ではないかと思っていますので、当日の天候、気温等によりますが、熱中症に皆さんがならないように注意を払っていきたいと思っています。記者、以前は午後4時からだったと思うのですが、第一部が午後4時から、確か6時半か6時ぐらいまででしたかね、以前は。市長、そうですね、始まるのが16時からだったのですが、今回は17時からとさせていただきます。記者、あとコロナ禍の時にはだいぶ団体が少なかったですが、順調に増えてきて、昨年より500人ぐらいですかね、増えていると思いますが、ピーク時は4000人だったということで、ただ増えることはとても良いことだと思うのですが、だんだん増えてくると連と連の間隔が狭くなって踊りにくいということもあります。市長、そうですね、だんだん周回コースが少し窮屈になったりという状況は出てくると思います。記者、まだ祭りは始まってないのですが、今後この連の数が増えたり参加人数が増えてきた時の対応はどのようなものが考えられますでしょうか。市長、やはり増えていただくのは非常にありがたいですが、若狭街道、地図街道等はそう広くはありませんので、そのあたりを工夫していくことが求められると思いますし、周回していただくときに少しそのあたりを調整していくことも必要になってくるのかなと思いますが、参加いただく連の数や参加人数を踏まえて、そのあたりは我々が対応していく、考えていくことになろうかと思います。 現在のところはスムーズに巡回していただける連の数や人数であると考えています。7、姉妹都市の周知について。記者、姉妹都市提携の記念の事業ですが、2年前でしたかね、釧路市との60周年の記念事業があって、いろいろな姉妹都市との記念事業がまたあると思うのですが、こういった周年の記念事業の時には大々的にいろいろな取り組みをされると思いますが、市民の皆さんに多分姉妹都市ってどこですかと聞いた時に、周知がなかなかできていない状態だと思います。日頃から姉妹都市はこういった歴史があるのですよと周知していく必要性もあると思いますが、いかがでしょうか。市長、その必要性はありますし、とても大切なことです。やはり姉妹都市との交流の歴史だけではなく、鳥取市の歴史を市民の皆さんに改めて知っていただく機会になろうかと思いますので、いろいろな機会を捕らまえて、姉妹都市との歴史やつながり、現在までの交流の経過、そういったものを市民の皆さんにご認識いただく機会をこれからも考えていかなければならないと思っています。今回もパネル展をこのキリンスクエア1階で行うことにしていますが、こういったパネル展等にも多くの皆さんにお越しいただき、改めて岩国市、郡山市との姉妹都市の経過、歴史等について触れていただきたいと思っています。記者、ちなみに市内の小中学校で何か姉妹都市に関することを教えるというか、そういった授業や事業はありますでしょうか。市長、これは例えば一昨年ですかね、釧路市では授業の中に取り入れておられて、漁師で行っているところですが、なかなかまだ十分でないところもありますので、教育委員会等とも相談して郷土愛を醸成していく中で、関連がありますので、児童生徒の皆さんにもこの姉妹都市との歴史等を知っていただく機会をさらに作っていきたいと思います。8、参議院議員通常選挙の投票率について。記者、会見項目にはないのですが、先日7月20日に参院選の投開票があり、鳥取県内の投票率がずっと下がり続けていたのが上がったということだったのですが、この振り返りというか、参院選の投票率や全体の何か所感があればお願いします。市長、まず投票率については、今物価高騰やいろいろな状況があります。トランプ関税の関係等もありますし、争点になったのはそういったいろいろ生活に関わる身近な課題があったことも一つの要因ではないかと思っています。全体となると、やはり政権与党が参議院でも全体で過半数を割ってしまったという結果になったことが、この参院選の大きな一つの特徴だったと認識しています。旧名古屋市と横浜市の教員による児童盗撮事件について。記者、会見項目以外になりますが、名古屋市と横浜市の教員が児童の画像を盗撮していたという事件があって、名古屋市の場合は市立小中学校の教員に対して調査をすると、横浜市の場合は市立の学校に不審物がないか、教室やロッカーを教職員が点検する対策をするということで、鳥取市の方でそういう事例がないと信じたいのですが、鳥取市として何か対策を取られたりなどはありますでしょうか。市長、事例があったら大変なことですが、そういったことは教育委員会から鳥取市へ報告を受けていませんし、私もそういったことはあってはならないことだと考えていますし、何か改めて教職員の方にそういう周知をしたり啓発をしたりという以前の問題ではないかと認識しています。記者、では現時点で名古屋の事件を受けて鳥取市で動きを何かするというのは今のところ予定はないということでしょうか。市長、はい、教育委員会の方からは特に私は報告は受けていません。以上で令和7年7月25日、市長定例記者会見音声版を終わります。